杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京女子医科大学腎臓内科教授気管分野長星野純一さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
星野先生、こんばんは。
あ、こんばんは。
今日は CKD の運動療法ということで質問をいただきました。質問にはですね、 CKD というのは以前は運動制限だったのが運動療法へと、まあ、大きく転換されたと。これそもそも先生、腎臓の患者さん以前は寝かしとけという、それはどういう理由でそういうふうになってたんでしょうか。
はい、おっしゃる通り1900年代ですね、私が研修医の頃も、腎臓病の治療は安静にして、デステロイドも使ってっていうような形だったと思うんですけれども、2000年代に入りまして、そういう運動習慣がある方はむしろ透析の導入が遅いですとか死亡リスクも低い、そういうデータが結構出てくるようになりました。で、そういった背景がありまして、2011年に、腎臓リハビリテーション学会というのが、日本にできまして、そういった CKD と運動について科学的に、検証していこうという、そういう流れができてきたことになります。
もちろん腎機能そのものに対する運動の、作用というのもあるんでしょうけれども、CKD と言いますと、やはり心血管疾患あるいはサルコメニア、フレイルのハイリスクでもありますので、それを考えた時には運動療法というのは、プラスに働くというふうに考えるように、なってきたと。またあるいはそれを裏付けるようなデータが出てきたということなんですね。
はい、おっしゃる通りですね。運動しますと一過性にタンパク尿が増えるというのは実際にありまして、そういったことから昔は運動が敬遠されてたんですけれども、もともと CKD の患者さんはタンパク異化更新で筋肉が萎縮しやすかったり、あとはそのミトコンドリアの機能も落ちているので、いわゆる運動対応能も悪かったりですとか、あとステロイド等を使えば当然筋肉の萎縮、フレイルにつながってくるということで、特に高齢化社会になってきまして、そのフレイルリスクの方が、非常に問題になってきたという、そういった背景もございます。
今言われた腎臓の患者さんでは胃下が、胃下傾向というか更新消耗の方向に働いているということに対して、運動というのはそれを抑制するということはもう言われているわけですか。
はい、おっしゃる通りですね。そういった運動をしますと、いわゆるその筋肉の量は増えなくても、CKD の患者さんでも筋力はきちんと回復してくるということは分かってきておりまして、それ以外にも運動対応のですね、いわゆる心血管ですとか肺、筋肉、その複合的な働きも良くなってくるというのは、メタ解析等で分かってきたということになります。
そういうことで、もう安静よりもむしろ動かす運動というのが、腎臓の患者さんにとっては、むしろいいんだということで、もう早速先生、その腎臓リハビリテーション学会ができたっていうのもすごい動きだと思うんですけれども先生、そこの中でずっと活動されてきたわけですけれども、先生、一つ私運動療法と腎臓リハビリテーションというのはどういう関係なんだろうというふうにちょっと思ったんですが、 これはリハビリテーションの中に運動療法を含むという理解でよろしいんでしょうか。
あ、そうですね、まさにおっしゃる通りでして、もともと腎臓リハビリテーションって、その心臓リハビリテーションというのが先行して、そういった考え方がありまして、運動は心臓にもいいという、で腎臓の場合も全く同じことが言えるんですけれども、まあ、プラス腎臓の場合にはその栄養であったり、あといろいろその看護であったり、オーラルフレイル等ですね、さまざまな多面的な要素がありますので、腎臓リハビリテーションって言いますと運動をイメージしやすいんですけど、決してそれだけではなくて、栄養管理であったり貧血管理であったりですね、その腎不全に伴う、さまざまなその合併症ですね、そういったのを包括的に良くしていこうという考え方になります。
そういう意味ではその腎臓の患者さんに対しての運動療法を含む多面的な包括的なケアということになりますと、当然先生、腎臓専門医の方たちだけではなくて、リハビリテーション、理学療法士、あるいは栄養士、非常に多職種の学会なんでしょうか。
医者だけではなくて、おっしゃる通り看護師さんであったり、あと理学療法士さん、栄養士さん、あと社会福祉の方々ですね、薬剤師の方々、そういった多職種の集合体ということになります。
わかりました。そしていよいよそのどういった運動療法なのかということなんですけれども、これ具体的には先生どういう運動なんでしょう。
まず WHO が定義する運動習慣っていうのがありまして、これは週2回30分以上1年間運動している人を運動習慣がありと言ってます。ただ腎臓リハビリテーションを実際こう始める上では、その1年間も何も今から始めるわけですので、そのガイドラインで推奨している治療というのは、週2、3回だいたい合計は30分を目安に運動しましょうというのを推奨してます。
これ先生、運動も例えば有酸素運動、あるいはレジスタント運動、いろいろありますけれども、どうなんでしょう、何でもいいのか、あるいはこういう運動をやってください、何か先生学会からの推奨というのはどうなってるんでしょうか。
はい、運動の要素には4つありまして、有酸素運動、いわゆるウォーキング等ですね、あとはレジスタンス運動、いわゆる筋トレですね、あともう一つはバランスですね、あとは柔軟、その4つがあります。ジムに行くとその辺はイメージしやすいと思うんですけど、最初に少し体操して走って、その後マシンをやる、その4つの要素を組み合わせた方がいわゆる効果はいいと言われてます。
これは先生、例えば CKD の患者さんを先生方がご覧になっていて、運動をやりましょうという時に、あなたどういう運動をどのくらいという、運動療法のメニューというのは基本先生方が提案されるのか、あるいは患者さんが基本的にやりたいもの、好きなものをやるのか、このあたりちょっとイメージできないんですけども、どうなんでしょう。
はい、ここが患者さん個々によってやはり性格も体力も違いますので、いわゆる個別医療が必要なところになりますので、難しい部分はあります、で、やはりそこには理学療法士さんの役割というのが非常に大きくて、我々でもそういうリハビリの専門の方々に今の体力を測定していただいて、それで処方するというのをやってます、その中にはいわゆる有酸素運動、例えば15分以上、あとはレジスタンス運動ですね、ゴムバンドですとかいくつかありますので、そういったものでなるべく週何回か以上やりましょうってことでやるんですけど、やはりその大事なのは患者さんに習慣化していただくといいますか、持続的にやっていただくことが大事ですので、あまりこう過度な負担にならないように定期的に外来でもその辺をチェックしながらやるようにしております。
確かに患者さんの基礎体力、あるいは年齢によってもあまり最初から負荷の強いものでもう嫌だって言われちゃうと、もうそれで終わってしまうので、長続きするようにうまいことこう段階的に負荷を上げていくような それはやっぱり理学療法士を含めて先生方包括的にやっておられるわけですね。
そうですね。あと大事なのは最初に例えば禁忌がないかどうかっていうのを確認することでして、特に腎臓悪い方は心臓の心血管合併症も多いので、その辺は注意しながら指導するようにしております。
先生、これ変な言い方ですけれども、そういうことを指導するけれどもあまり診療報酬に反映されないと、なかなか先生方もやる気がちょっと、という感じがするんですけれども、そういう診療報酬の面でも2016年に、これ一部の患者さんなんでしょうか、その指導加算というのができるようになったということで、そういう方向に国もサポートしているというふうに考えてよろしいんでしょうか。
はい、令和4年から透析患者さんには一部3ヶ月に限定なんですけど、透析中の運動指導に保険加算がつくようになりました。これも3ヶ月限定ですし、20分以上やるっていう、それなりに縛りは厳しいんですけれども、世界的にもそういった国は日本だけですので、日本が世界に先駆けてそういった制度を始めたというのは、非常に世界からも注目されているところになります。
その方向で一歩踏み出したというのは、大きく評価できるように思うんですけれども、できれば、その透析に行かないようにその前の方たちにもできればそういったことで適用できるようになるともっといいのかなと思ったんですけれども、そういうふうにして先生方も動いておられるんでしょうか。
はい、おっしゃる通り、なるべく早い段階でそういった透析にならない、もしくはブレルになる前にですね、始めるのが、そこに保険もつけば一番なんですけど、そのためのエビデンスというのがまだまだ不足してますので、今はそういう前向きのレジストリを学会で作って、そういったところを見ていこうという動きがあります。
先ほど先生が透析の患者さんに限ってそういうことをやって、診療報酬できました。いや、最初びっくりしたのはですね、運動の、運動療法というのはどちらかというと CKD のちょっと軽度の方たちが対象かなと思ったんですけれども、これはもう透析の患者さんも含めてもう全ての患者さんに今適用されるという時代になってきたんでしょうか。
そうですね、やはりなるべくこう患者さんに元気に長く暮らしていただくっていうのが、我々医療者にとっても結果的にはプラスになりますし、当然患者さんにもプラスになりますので、そういう方向が少しずつこう進んできているというふうに考えてます。
今日も運動制限から運動療法への解説、そしてどんな運動かというところまで幅広く先生に解説をしていただきました。お聞きの先生方も CKT の患者さんにはぜひ運動を推奨していただくという方向で進むことを期待しております。
はい、ありがとうございます。で、運動だけでなく栄養も両輪としてぜひご指導いただければありがたいと思っております。
ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
今日のお客様は東京女子医科大学腎臓内科教授機関分野長星野純一さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで恐竜製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。